これより泊まり彦文牧師より主は私の酒どころと題しましてメッセージをいただきます。
皆様、おはようございます。神様の祝福を心からお祈り、しています。さて、教会、来られて、いろんなことを見たり聞いたりすると思いますけれども、ちょうど教会のロータリーの下がり花が咲いてますけれども、咲いてることではないですね。そのロータリーの下がり花の近くにですね、桜が咲きました。枝としてはこれ、木としてはこれくらいなんですね。小さいんですけれども、でも、しっかりと花をですね、咲かせています。それからあまり気づかないと思いますけれども、教会堂の裏の方にもですね、桜が咲き始めています。ですから、春の訪れをですね、感じながら、過ごすということになります。ですから時にはですね、教会礼拝終わってから、この教会の中をですね、敷地を散策するというか、少し歩いてみると、そうすると、教会の、様子もまた伺われることですから、またそれも楽しみかなというふうにですね、思っています。さて、今日、御言葉をこれから、サムエル記の中からお伝えいたしますけれども、神様の祝福がですね、聖書を通して、豊かに流れることを心から祈っています。それから、オンラインでの礼拝に参加している方、あるいはカナホールで礼拝を受けている方々もおられますので、それぞれに神様の豊かな祝福をですね、お祈りしております。では短くお祈りをして、今日の御言葉をお取り次ぎいたします。愛する天のお父様、おはようございます。1月30日、最後の日曜日の朝を迎えました。明日1日31日残っておりますけれども、礼拝を5回目私たちは捧げることができますこと、本当に心から感謝いたします。聖霊なる神様がこの街道いっぱいに覆ってくださって、私たちの心も体も霊も豊かに取り扱ってくださいますように、また御言葉の真理に触れることができるように、どうぞ我が目を開いてください。我が心を開いてください。世界のすべての教会の礼拝の上にも祝福を心から祈ります。お委ねしてイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。今朝はサムエル記の上の22章の1節から2節を読んでいただきました。今ダビデのことを私たちは日曜日の朝の礼拝で読んでおりますけれども、今日はどんな展開が待っているか楽しみだと思います。今日まずお伝えしたいことは、22章23章をですね、まずその大枠っていうか流れをお伝えしたいと思います。でその後でもう一度1節と2節23章の1節と2節に戻ってきて、神様が私たちの酒どころであるということをですね、確認してまいりたいと、心から願っています。さて先週は22章を読んだ、ことですけれども、21章ですね、21章、今日は22章23章を、読んでいくことに、いたします。前回、ダビデはですね、気違いのように、自分自身を振る舞って、そして、彼は、このガトの町を逃れていくことになります。そして、 そのガトの町を逃れていくんですけれども、その前にはこの祭司、アヒメレクのところにも行きましてですね、食べ物とパンとそれから、刀、剣、それをこういただいて、そして彼は、こう逃れていく、旅人となります。ですから21章は全体的にダビデが逃亡者ということですね。逃れていくもの、追っかけるものはそれはサウル王様でありました。まあ、そういう中でですね、ダビデがどのように、歩んでいくのかということが興味深く、聖書を今読んでいるところです。さて、今日の22章それから23章をまず、全体的に読んでいきますけれども、まず、ダビデはこのアドラムの洞窟から出発いたします。アドラムの洞窟から出発してハレトの森へ行き、それからケイラの町に行き、そしてアラノの要害にたどり着き、そしてジフの荒れ地の産地をこう訪れ、それからジフのアラノのホレシャに行き、そして砂漠の南方にあるマオンの荒野に逃れていきます。ですからペリシテの攻撃もその途中の中でありながら、ペリシテとも戦いながら、またサウル王様からも命を狙われて逃れていく、そのダビデの様子がですね、22章そして23章の中に描かれています。サウル王様もダビデを追っかけているんですけれども、追っかけている途中でペリシテの人たちが、ペリシテ軍が侵入してきたって、イスラエルにやってきたということを聞くと、またダビデを追っかけるのをやめてペリシテに戦い挑むという、そういうことが二度ほど繰り返しがあるんですね。ですからこの2章、23章を読むとですね、追っかけるサウル王も行ったり来たり、そしてダビデをこう執拗に狙い定めて追っかけていくんです。そして外敵ペリシテ人ですね、その人たちも虎視眈々とイスラエルの国をですね狙っているんです。王としては、サウル王としてはですね、私の思いでは外敵に対してしっかりと対応するということが大事で、ダビデのことはほっといてもいいんじゃないかって思ったりするんですけれども、でもサウル王様はこのダビデ王の命、ダビデの命をですね、ずっと時間をかけて、そして多くの軍勢を投入してダビデをですね捕らえようとしている様子が描かれています。まあ、読んでてですね、この23章の14節に書いてあるんですけれども、14節を読むとですね、ダビデはアレノのあちこちの要塞にとどまり、またジフのアレノの山地にとどまった。サウルは絶え間なくダビデを狙ったが、神は彼をサウルの手に渡されなかったって23章の14節に書いてあるんですね。まあ、ここを読むときにですね、サウル王様という絶大な力を持っているイスラエルの王ですけれども、その王様が追って追って追って、でもダビデは捕らえられなかったんです。捕まらなかったんですね。で、聖書はそれは神様が彼をダビデをサウロの手に渡されなかったって書いてあるんですね。ですからダビデも逃げて逃げて、そしてダビデの周りにいる人たちのことも、手助けする人たちのことも考え合わすことができるんですけど、何よりも多くの原因は、大きな原因はですね、それは神様がダビデを守ってくれたって聖書は言うんです。そのことを思うときにですね、私はモーセも思い起こすことができるんですね。モーセも40年アラノに逃れていったんです、ね、その時に その追ってる人は誰かというと、エジプトの王様なんです。エジプトの王様はその当時のこの世界をこう治めていると言っても良い、そのような王様ですね。その王様から普通ならば逃れるはずはないじゃないですか。このお金をかけて人を投入して、そして偵察を送って、そしてモーセがどこにいるかってことをですね、こう調べ上げていくと捕まらないはずはないんです。でもモーセは逃げ終えたんですね。逃げ通すことができたんです。なぜですか？それは神様がモーセを守ってくれたからということができます。同じようにダビデも、神様がダビデを守ってくれたと、そのように聖書は私たちに語っていることですね。で、そういう中でですね、もう人々がですね、ダビデのところに集まってくるという様子が聖書に書かれています。1節2節22章のですね、1節2節を読むと、400人ほどの人々がですね、ダビデのもとに集まってきたって聖書は言うんです。それから23章の13節を読むとですね、600人の人たちに膨れ上がっているんです。ですからダビデが逃げていくんですけど、ダビデを追って、そのダビデのそばにいたいと、そしてダビデに仕えたいと、そういう人々がですね、起こされていることをですね、私たちは心に留めることができます。さて、ダビデは全力で逃げていきますね。それからサウル王様は全力で追いかけていくんです。さて、でもダビデに敵対する人々がいるんですね。例えばケイラにおいても、ジフにおいても、この町に今ダビデがとどまっているけれども、サウル王様彼を差し出しますよって、彼を捕らえてあなたに差し上げますよっていう、そういう人々もいたんです。そしてペリシテ人のドエグという人はですね、こう恐れを知らず、サウロの言うことは何でも聞いて、そしてこの今日読んでいる23章の後半にはですね、このアヒメレクという祭司、このダビデを助けた、パンを差し上げた、それからゴリアテの剣をですね、剣をダビデにこう与えた、その祭司とその家族と町の人々がですね、このサウル王様によって殺害されていきます。全員こうその命をですね、狙われていくことになることがですね、この23章にとても悲しいことですけれども、そういうことも起こるんです。そしてダビデを助ける人々というと、ヨナタンや祭司アビアタルや、そしてアヒメレクや、そうですね、そして、ダビデにこうついていこうとする、そういう人たちもですね、起こされて、来るわけです。ですから、そういう中で、神様はこの荒野で逃亡している、逃れているこの、ダビデに対してですね、神様がとてもこの取り扱っている様子が22章23章の中にですね、書かれて、いるわけです。さて、このアラノを逃亡していくこのダビデの様子を見ながらですね、教えられることが2つあります。それは、一つは、神様はダビデの賜物経験をこのアラノを逃亡するときに豊かに用いてくださったということですね。ダビデは羊飼いでした。ですから羊には良い水と、それからこう美味しい草を、緑の草をですね、こう見つけてあげるということが羊飼いの役目でもありました。それから獣とか、こう羊を襲う者に対してそれを退けていくという、戦っていくという、そういうこともありましたね。ですから ダビデにとっては今逃れの荒野にこう転々としてるんですけれども、羊飼いとして彼が育ったそのことがですね、ダビデがその荒野を逃げていくときに、この洞窟のこととか水があるところとか水辺があるところとか、それから草のあるところとかですね、そういうこう羊飼いの彼が経験していたことがですね、この逃亡生活の中で生かされているということにもなるわけです。ということは、私たちも日常、私たちが慣れ親しんでいること、そういう一つ一つのことが神様の導きの中で、神様は私たちを本当にこう用いて、そして行く道を、そういう私たちが日常経験していることを通して神様は道を開いてくれるって、そのことをですね、私たちはこうダビデの逃亡生活を通して知ることが、できるわけです。で、実際に、ダビデは二つのこの賜物を持ってましたね。代表的にそれは一つは盾ごとでした。盾ごとでサウル王様の心を鎮めるということがありました。それから石嘆きを持って、どんなこの敵にも獣にも戦う術を持っておりました。ですからダビデはそういうことも含めてですね、この羊飼いとして育ったことがとても、アラノを逃亡するときにとても大きなこうプラスとなったということがですね、私たちここで確認することができます。ですから日頃していることがですね、この将来私たちの歩むべき道にとても大きな力となっていくということを忘れてはいけないと思います。それから二つ目はですね、アラノを逃亡する中で教えられることは、人の人生は旅人だって言える、そのことを思い起こさせてくれる、このダビデの逃亡でしたね。こう最初の洞窟、からアドラムの洞窟からですね、ずっと南、北、東、西と彼は転々として、こう旅をしていく、あるいは逃げていくんですね。まあ、そういう中でですね、このダビデのこの逃亡生活は、私たちにとって人生というのは本当に荒野のようなものであるけれども、私たちには旅人、この地上での生活は旅人のような生活であると、そのこともですね、私たちは心に留めることができます。皆さんも自分自身のこの生まれから今に至るまでですね、考えてみたらどうでしょうか、ね、こういろんなところを通ってきたわけですね。まあ、私自分自身のことを言うとですね、私は先本部で生まれました。本部の先本部、みんな島、それから瀬底島が見えるところでですね、私の母の実家のあるところでですね、山の上でしたけど、上組と言われる、そういうところでですね、私は生まれました。そして生まれてすぐですね、しばらく経って那覇に行って那覇で、暮らしましたね。小学校2年生1年生頃まで、那覇で育ったと思います。そして那覇バプテスト教会に母と一緒に行って、その間父は進学校に行って関東の方に、横浜の方におりましたので、母と二人で生活するということがありました。それから父が帰ってくると、嘉手納教会に招聘されましたので、嘉手納に中学終わる頃ですまでですかね、いました。そして呉屋に来て、そして呉屋で過ごし、そして呉屋から学びのために東京に行き、そして東京から今度はカナダ、トロントに行き、そして戻ってきて 小屋に戻り、それから牧港の中央教会から招聘がありましたので浦添に10年私は行きました。そしてそれから今小屋に戻ってきて、そして小屋に戻ってきても北中に住み、それから今読谷に住みっていう風にですね、本当にこう自分の人生考えてみてもですね、点々と点々としてですね、このあちこち回っているわけです。本当に落ち着くところはそれは神様のところだということができるんですけど、その最後のその場所にたどり着くまでには私たちの人生いろいろあるわけですね。今地理的なことだけを述べましたけれども、いろんな人間関係、人に出会ったこととかですね、そういうことも含めるとですね、私たちの人生というのは本当に荒野の人生とも言うことができて、それぞれその中で恵みを受けて大事な経験をして今に至ったということができるかと思うんです。今日朝メールが届きましてですね、それはジョナサンからのメールでしたけれども、お母さんがですね、今朝5時に日本時間の5時に天に召されたって、そういうメールがですね、来ておりました。今神様の身元で安らかに、そして多くの方々と出会ってですね、過ごしていることだと思います。ですから私たちの人生、こう神様のところに行くまで私たちの人生はですね、本当にいろんなところを通って、そしていろんな旅路を経て私たちは、神様のところに帰って、行くことになるわけです。そういう中で日頃から私たちこう経験してる、あるいは学んでる、そして、自分の力として培ったものをですね、大事にしながら歩んでいくっていうことは、とても大切なことだと言えます。さて大きな二つ目はですね、神様が酒どころというところを私は22章の1節2節に戻ってきて、そのことをですね、確認しておきたいと思います。さて1節2節を読むと、ダビデはそこを出てアドラムの洞窟に難を避けた。それを聞いた彼の兄弟や父の家の者は皆彼のもとに下ってきた。また困窮している者、負債のある者、不満を持つ者も皆彼のもとに集まり、ダビデは彼らの頭領になった。400人ほどの者が彼の周りにいたということですね。皆さん沖縄のガマに入ったことがありますか？ガマ、暗闇ですね。そしてジメジメしているところですけれども、そういうところできっとこのダビデもですね過ごしたかと思います。まあイスラエルは乾燥しているのでそんなにジメジメはしてなかったかもしれませんけれども、でも暗いところで、そして結構ガマって広いんですよね、奥行きとかですね。でもそういう暗闇の中で、400人もの人たちがこの生活をするということは、これはもう本当にこう大変なことだと思うんです。でも最初からダビデはですね人々に囲まれていたのではないと私は思います。ダビデはその一節を見るとですね、このガトのアキシュ王の元から出て、その町を出てアドラムの洞窟に難を避けた。それを聞いた彼の兄弟や父の家の者は皆彼のもとに下ってきて、他の者たちもまたやってくるんですけど、でもですね最初からダビデは人たちと一緒に生活してたとは私は思わないんです。この読みながらですね、行間の中にダビデは最初は一人でこの洞窟の中で生活をする、しばらくこの過ごすことがあったのではないかなと思うんです。本当に全てのことから切り離されて、全てのことから力をもぎ取られて、そしてダビデは一人洞窟で過ごすと、それが幾日だったか 数週間だったかわからないんですけれども、でもダビデはそこで神の前に自分自身を見る機会が与えられていたと読むことができます。サウロが王様が追ってくるんですけれども、そしてサウロはこのダビデを追い詰めていくんですけれども、でもこれは目に見えるこの世界、私たちの世界に追い詰めていくだけではなくて、サウロ王様はダビデを心の世界に、心の砂漠に、ダビデをですね、私たちを追いやっていく、そういうことも聖書を読んでいるとこう感じるんですね。サウロ王様が自分の息子だって、自分の娘をあげるって、そして次は王だって、そのようにこう思いながらも、でもサウルは千を打ち、ダビデは万を打つという、その歌声、踊り、人々の歓喜、叫び、そういうことにはですね、本当にこうサウル王様は耐えられない、憎らしい、そして羨ましいと思って、ダビデをですね追い詰めていくことでした。そしてなんとですね、数えてみるとサウル王様は6回ダビデをですね暗殺しようと、槍をぶつけたり槍を投げたり、そして追っかけていったりでですね、そのいろんな形でダビデを6回も暗殺しようとして、それらはことごとく失敗していくわけですね。ですからダビデにとってサウル王様は自分の義理のお父さんですけれども、でもとても危険な人物であったわけです。命を狙っていたサウル王様、義理の父であったわけです。そしてダビデは王様から狙われるだけではなくてですね、自分のポジションというか役割というか仕事も奪われたんですね。彼は千人隊長として、この衛兵のリーダーとして選ばれたんですけど、でもサウル王様に追われていることで、その地位からもその働きもできない、奪われてしまうことになりましたね。それから妻がいたんですけれども、サウル王様の娘ですけれども、こうその娘も取り去られるような、あるいはうまくいかない、夫婦仲が、サウル王様が入ってくることによってうまくいかない、亀裂してしまう、結婚生活が本当に破れてしまう、そういうことでしたね。妻が本当に味方であるならば、妻が本当に一つ思いで行動することができたならば、どれほど大きな力であったでしょう。でもダビデはそれもこう見ることはできなかったんですね。そしてさらにサムエルという預言者がいましたけれども、その彼の宮に、彼の神学校のようなところに行くんですけれども、そこでもこのなかなかこのサムエルと一緒に過ごすことは叶わなかったんですね。というのは、サウル王様がダビデと一緒にいる者たちは抹殺しようとするので、殺していこうとするので、ダビデも迷惑をかけることはできないんですね。ですからこの敬愛するこのサムエルという預言者のもとを去らなければいけないという、そういうことにも合うわけです。それから親友のヨナタンがいますね。親友のヨナタンによって、本当にあなたは次の王ですよって、私はそのあなたの次に位を持つものですよっていう、そういうふうにこのサウル王様の息子、本来ならばこのヨナタンが王位につくべきなんですけれど、そのヨナタンがこのダビデを愛して、そしてダビデ、あなたが王となるお方ですよと言ってくれるんですけれども、いつもこのダビデはヨナタンと一緒にいるわけにはいかないんですね。サウル王様はこのヨナタン、息子をも殺そうと、槍を投げるようなこともあったんですね。ですからいつまでも親友ですけれども、ヨナタンと一緒にダビデは過ごすことも不可能であったんです。そしてさらに彼は自分自身がこう自分のこの誇りを捨てて、気違いのようになって、そして そのガテの町をですね逃れていくっていうことが前回まであったんですね。ですからもうダビデには逃げるところがもうないんです。あるいは限られていると言っていいですね。それは逃げるところはただ一つ、荒野であったんです。荒野に逃げることによってなんとか生き延びることができようかと思えるような中で、彼は荒野に入っていくわけですね。そういう中でもう彼はいろんなことが取り去られているので、裸のような存在なので、とてもこう生きていくということに力がなかったと思うんですね。でも洞窟の中で、荒野の中で人はやってこないので、普通は。ですから一対一で神様との関係の中で彼はこう荒野、このアドラムの洞窟で過ごしていくことになったわけです。今日生死の御言葉を読みましたけれども、皆さん、覚えてますか。それは詩編の142編の6節の御言葉を選んだんですけど、これはダビデの歌なんです。ダビデが叫んだ言葉なんです。詩編の142編をですね読んでみますね。8節まであるんですけれども、次のように書いています。開ける方は開いてください。詩編の142編です。そこに次のように書いてありますね。マスキール、ダビデの詩。ダビデが洞窟に、洞穴にいた時祈るって、そのことの内容が記されています。声を上げ主に向かって叫び、声を上げ主に向かって憐れみを求めよう。御前に私の悩みを注ぎ出し、御前に苦しみを訴えよう。私の霊が萎え果てている時、私がどのような道に行こうとするかあなたはご存知です。その道を行けばそこには罠が仕掛けられています。目を注いでご覧ください。右に立ってくれる友もなく、逃れ場は失われ、命を助けようとしてくれる人もありませんと。本当にこう孤立した一人ぼっちのダビデの姿がですね、歌がそこに書かれています。さて6節、主よあなたに向かって叫び申します。あなたは私の酒どころ、命ある者の血で私の分となってくださる方と。それは私が必要とする者のすべてがあなたですと、そういうこの叫びですね。そして7節、私の叫びに耳を傾けてください。私は甚だしく癒しめられています。迫害する者から助け出してください。彼らは私よりも強いのです。私の魂を枷から引き出してください。鎖から引き出してください。あなたの皆に感謝することができますように。最後、主に従う人々が私を冠としますように、あなたが私に報いてくださいますようにと、そのようにですね歌を歌っているんです。ですから個人的に本当に孤立している、誰も助けがいないという、そういうことを神様に叫びながらですね、でもダビデが示されたことは、神様あなたこそ私の酒どころですねって、私の岩なるお方ですね、私の大事な私を導いて守ってくださるお方ですねって、彼は洞窟の中で自分のその限界のある自分ですけど、こんな私を見守って支えてくださる方はあなただけなんですねって、そういう告白をですねここでしているわけです。ですからダビデはですね、この142編の言葉の告白のように、一人ぼっちであったんですけど、でも神様が共にいるということを彼はですね見出していくんです。そして私は一人ぼっちではないって、そういう神様が私の酒どころだって、そのようにですね彼は告白しているわけです。さてそのようにですね、この1節2節戻りますけれども、22章の1節2節を読むと、ダビデがそのガテの町を出てアドラムの洞窟に難を避けていきます。でそれを聞いた彼の兄弟や父の家の者は皆彼のもとに下ってきたんですね。 でお父さんエッサイもお兄さんたちもですね、どっちかというとこのダビデを頼りにはしてなかったんです。むしろ煙たい存在だったんですね。お父さんも最後のこの末っ子のダビデがいるなんてですね、こうサムエルの前で思わなかったぐらいでしたね。ですから、でもそんな家族でしたけれども命の危険を感じる。ダビデの両親、父であり兄弟である家族っていうことはですね、サウル王様からは命が狙われることにもなったんですね。ですから彼らも逃れるところはどこか、それはもうダビデのところしかなかったんですね。ですからダビデはいろんな困難な中にも置かれたんですけれども、家族がやってきて、そして家族だけではなくてですね、もう大変です。2節読むと、困窮している者、負債のある者、不満を持つ者、これはサウル王様に対する不満を持っている人たちのことだと思いますね。そういう王様に不満を持つ者も皆ダビデのもとに集まり、ダビデは彼らの頭領に頭になったというんです。さっきの詩編の最後の方でですね、どうか人々が私のことを大事に考えてくれるようにって、そういうこの叫びがありましたね。その叫びが実現してるんですね。ダビデはみんなの頭になったんですね。しかも集まってる人たちっていうのはもうなんか社会で生きていけないようないろんなこの問題を持ってる人たちばかりだったんですね。でも不思議なことにですね、後々読んでいくとですね、この400名の人たちがある意味でダビデの親衛隊というか、ダビデの力強いこの、仲間になっていくんです。そして彼らはこの荒野で訓練されて、そして整えられて、あとあとダビデのためにですね、大事な働きをする人々へと変えられていったんですね。ですから本当に神様は驚くべきことをするお方なんです。さて最後にですね、今日のこのダビデの逃亡生活、荒野での出来事をですねまとめてみたいと思うんですけれども、一体ダビデにとって何が起こったのかって、どうしてあのような一人ぼっちで惨めで誰も助けてくれないって思っていたダビデにとって、この彼が400人もの人たちを導くことのできるそのようなリーダーとなっていったのかという、この変化ですね。一体ダビデに何が起こったのかということなんですけど、考えてみるとですね、ダビデは傷つきました。困難の中にありました。でもそのことを通してですね、彼は本当に必要なものは何なのかって、何が今私にとって大事なこの必要なことなのかってことをですね、彼は考えることができたんですね。そればかりではなくて、彼は正直で、そしてこう助けてくださいって叫ぶことのできた正直なこの性格を持っていたんです。さらに彼はへり下って神様から教えられる、神様どうか私に教えてください、神様どうか私を導いてくださいと、そのように祈ることのできたダビデであったからこそ、このようにこう神様に捉えられて大きな変化をですねすることができました。私たちにはこの逃れるところがありますか？教会はある意味で逃れる場って言われてますけれども、私たちの信仰生活の中で、毎日の中でですね、私たちがもうダメだと思うときに、もう私たちはどうしたらよいだろうと思うときにですね、私たちは逃れるところがありますか？私たちの家族にシオンという長女がいますけれども、彼女に名前をつけるときにですね、シオンって紫の音って名前をつけたんですが、でももともとこのシオンはですね、聖書の中から取ったんですね。聖書の詩編の中にですね、神はシオンを選び、そこに住まわれることを定められたって書いてある詩編があるんです。で、親は限界があります、周りも限界があり、本人も限界がある、でも神様が選び、神様が共におられるということですから、これほど大きな慰めであり酒どころであり、そして力があることはそれ以上ないんですね。ですから私たちの人生の中で、この神こそが私たちの酒どころである、シェルターであり、私たちの けをいただけるところであるということがですね、私たちは今日聖書の中からダビデのアラノの逃亡を通して私たちは知ることができます。私たちはこう逃れる場、それから私たちが酒どころとする、そういうところを私たちは知っているでしょうか。それは私たちが悲しみや痛みを経験することで、それらがこう私たちを囲んで包んでしまうんですね。悲しみや痛みや困難がですね、私たちを包んできます。それを跳ねのける、それを取り除くことはこの神の酒どころにあるんですね。それから私たちが酒どころが必要であるということは、罪汚れですね、お前やっただろう、お前それでいいのかって罪を犯した私たちにですね、この叫びが聞こえてきます。どこに隠れることもできません。罪を犯して悪いことをした時にですね、それが追っかけてきます。何年も追っかけてきます。そういうところから解放してくれるのは神の酒どころなんです。そしてさらに私たちが酒どころが必要なことは、私たちはこのいろんな誤解とか敵対する、そういう力がこの世には存在しますね。そういうことが襲ってくるんです、あっという間に。そういうところから私たちは逃れる必要があります。で、聖書は私たちの逃れ場は、酒どころは、それはイエス・キリストですよって聖書は私たちに語っているんです。ですからこのダビデの生涯、アラノを逃亡する姿はですね、私たちが本物の逃れ場である、逃れる大きな存在であるこのイエス様に私たちが身を委ねていく、イエス様にしっかりとつながっていく、それが私たちにとって最大の逃れ場ですよって、そのように聖書は語っているわけです。どうかこの22章23章を読みながらですね、どうぞ、ダビデのそのアラノの逃亡生活を通して一人一人また恵みを受けてほしいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ダビデの逃亡生活を通して私たちはダビデが本当に強くされた、一新していった、そしてみんなを助ける統領としてリーダーとして用いられていく様子を見ました。実際本当に大変なことでしたけれども、でもダビデは立ち上がることができました。ダビデはこういう神様の訓練を受けながら成長していったことを私たちも心に留めて、今週そして2月を迎えますけれども、私たちもダビデのように大きく立ち上がることのできる、回復することのできる、神様イエス様を逃れ場として歩んでいくことのできる私たちとしてください。この祈り、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。